もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
夫ですね、10年前に不倫をした夫から、
はい。
今離婚調停を申し立てられてまして、
ん？
で、
ちょっと待って。10年前に夫が不倫したの？
はい、そう
はい。
です。で、その後2年ほどして家を強行的に出ていきまして、ずっと別居状態が続いてたんですけど、
はい。
で、今離婚調停を申し立てられてます。この間第1回の調停に行きまして、私は修復の希望を持ってたんですけど、
はい。
もう全く夫は離婚の意思が固くて、
はい。
もう無理だなっていう感じなんです。で、この7年間ずっといろんなことを考えてたんですけど、それでも私は夫に対する信頼とかそういったものは変わらず持ってまして、
は
で、ただこの調停申し立てとか、それから第1回調停の後にいろいろとあちこち当たったりするうちに、そのテレフォン相談なんかの過去のものも読んだり聞いたりしてて、自分の問題っていうのをすごく分かってきまして、
は
で、私やっぱり生育歴からちょっと愛情が足りずに育ってきた、特に母親がちょっと過干渉っていうんですかね、私をコントロールしようとするようなタイプの人間だったので、
い。はい。
私もやっぱりそのことによって親から離れるのが結婚だったんですけど、それ
はい。
で夫と非常にこう家庭を築いていく中で、夫をすごく信頼して、依存してたんだなって思
はい。
うような感じなんです。で、それが夫を苦しめて不倫とかに走らせたのかもしれないんですけど、そこはちょっとよくわからないんですけど、ただ夫がその不倫をした後に、その相手の方といろいろと、私と離婚するためにいろいろ考えてたっていうんですかね、普通だと有責配偶者からは離婚の申し立てが通らないから、別居の期間を長くしてとか、そういったことを考えていると、その当時言ってたんですけど、まさか本当にそういうことをするとは思わなかったんですけど、実際やってることがそれに近いことに今なってしまってて、夫に対する信頼関係、信頼の気持ちも全部壊れてしまって、もうなんか自分がもうバラバラになってしまって、これからもう離婚するのはしょうがないとして、この先をどうやって生きていっていいか、何を信じていいのか、その信じる自分がなくなってしまったような状態で、で、それをどうしていいのか、ご助言いただけたらと思いました。
はい。あなたおいくつですか？
54歳です。
54 歳。ご主人はおい
同
く
い年で
つ？
す。
54 歳。
はい。
ご結婚何年目でした？
27年目ですね。
27 年目。
はい。
はい。お子さんいらっしゃいます？
3人。
はい。男女別と年齢を教えてください。
全員女性で、26、24、22です。
で、ご主人の方が調停申し込んでらっしゃるみたいなんだけど、あなたとしては何をどうしたいんですか？
離婚をすることはしょうがないと思いますし、私はそれでも夫に誠意のある態度で、その離婚したいということを言ったりとかしてほしかったんだと思うんです、ずっと。
はい。
相手の方が好きだからとか、
うん。
そういったこともなく、ちょっと騙し討ちみたいな状態でこういうことになってしまっていることが本当に辛くて、たとえ離婚したくてもちゃんとこういうことでしたいので、してくれないかって言ってくれるかと思ってたんですね。
で、今だからご主人の方は何だから離婚しようって言ってらっしゃるわけ？そうすると。
性格の不一致だそうです。
なるほどね。
で、じゃあ一体何が性格の不一致なのかと、何がそれかっていうのを教えてくれって言っても、それも言いたくない。とにかく離婚、調停で離婚しないならもう今日で不成立にしてもらって、裁判で構わないって言ってるんです。
突然、じゃあ、離婚の調停出されたのは、
はい。
ご主人の気が変わったのかしら？
さあ、どうですかね。子供たちが、全員大学入りましたし、そういったことがあるんじゃないかって、弁護士の先生に相談しに行ったときに、その離婚要件が緩くなるって、
なるほど。
有責配偶者からの離婚要件が、調停での離婚に対応するならば、その財産分与で考えないことはないという言い方をしてたそうです。 ですから、そのもともと自分が有責だから離婚するってことは普通の裁判では難しいけどっていうことで、そういうふうにやってるのじゃないだろうかと弁護士の先生方はおっしゃってましたけど。
そうすると今日のご相談としては、いわゆる調停の主義とか、
はい、
それからその離婚問題についての慰謝料その他も含めてですけど、
はい、
弁護士の先生と相談なさってるから、そういうことはどうでもいいわけですよね。そうすると、
はい、
あの今日のご相談の、
はい、
なんていうのか、一言でおっしゃるとどういうことでしょう。そうすると
先に何を信じてどうやって生きていっていいかが分からなくなってしまったんです。
はい、でどうしたらいいでしょうっていうこと、
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はいはい、
先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい。
はい、こんにちは。
はい。
うん、そうですね。まあ、ちょっと、弁護士としてね、なんてお答えできるのかなっていう、ちょっと悩んでしまうようなご相談だと思いますけどね。あなたがね、そのいろんな弁護士のところにご相談に行ったとおっしゃいましたけど、
はい、
まあ、私の立場からするとね、まあ、そういう答えをしたんだろうと思うようなことをね、
はい、
まあ、あなたとしてはその弁護士から聞いたようなことを、まあ、私は今考えているわけですよ。
はい、
弁護士の立場からすると、そのご主人の取ってる態度っていうのは全く普通なのでね、
はい、
全然珍しくもないし、
はい、
どういうつもりでそういう行動を取っているのかは大体分かっているので、だからまあその部分でしたらいくらでも答えられるんですけど、あなたは
法的に正当ということですよね。
正当っていうことではなくて、
はい、
法的に取れることをやっているんだろうなと思います。
あ、はい、
要するに、そのご主人の立場でね、
はい、
自分の利益を守るためにどういうふうに振る舞うべきかということを、
はい、
きちんと実践してるなということですね。
はい、そうですね。
それはまあ正当とは言わないと思いますけど、法的には、まあ、許されているところをきちんと、
あ、はい、
あの選んでやってるんだなっていうことは分かります。
はい、
これからどうやって生きていったらいいんでしょうってね、
はい、
そういう、まあ、そんな人を信じていた自分の感覚が信用できないとおっしゃいますけど、
そうです、はい、
うん、こういうことがそのあらゆる人に対していつもそうなんですっていうことならば、
はい、
まあ、それはそれで考えなきゃいけないと思いますけど、
はい、
一応はこのご主人のことだけなんでしょ。
そうですね、どちらかというと、
はい、あなたご自身はそのご家庭の中では外で働いたりしてる経験はあるんですか。
パートでした。
パートで外で働いてる、
はいはい、
まあ、そうするとその社会でいろんな人を見る機会は一応あるわけじゃないですか。
はい、
だったらそんなにこれからどう生きていったらいいかわからないなんて考える必要ないんじゃないですか。
そうですか。私のその幻想でこういうことになったってことですよね。私が、まあ、でも信じてた私がおかしかったってことですよね。
おかしいかどうか、
もっと現実的にならないといけなかったってことですよね。
おかしいかどうかは分かりませんけど、
はい、
なぜならばね、あなたが信じているようなことを信じたいというのは、
はい、
だってそれを信じることがあなたにとっては利益でしたからね。
そうですね、
それを信じたいというふうに人間が思うっていうことはそんなに珍しいことじゃないんですよ。
そうですか。
人間はみんな信じたいと思うことを信じるものなので、
はい、
ただそのこういうことが起きることを知らなかったということなんだと思いますけどね。
はい、そうですね。
まあ弁護士だったら誰でもね、聞いただけで分かっちゃう話なので、
はい、
それは絶対その女の人と暮らしてて、その女の人と時間が経てばね、
はい、
一緒になれる方法があるってことはもう研究し尽くしてて、
はい、
その通りやってるよねっていう話なの で、
そうです、ね、
うん、だから2年後にで不倫の後2年後に出ていったっていう時にはまずその女性を疑いますよ。
そうでしょうね、
うん、でもあなたはそれを疑うとね、自分の根底が足元が崩れてしまうので疑いたくなかったんだと思いますよ。
まあ、そうですね。それと、まあ、別れたって言った夫の言葉を信じたかったんですね。
だからちゃんとご主人が帰ってきてね、何事もなかったようにまた前の家庭生活を営んでね、きちんと収入を家に入れて、
はい、
そういうふうになるっていうふうに信じたかったんだと思いますよ。
まあそれは無理でも本人の口から言ってほしかっただけなんです。そこが誠意だと思ってました。
うん、私はあんまりそこ、あ、あなたはそう言うけれども、本当なのかしらって思っちゃってるんですけどね。
そんなことを言ったら違ったと思います。
そんなことを言ってもらったからって何が違うんですか？
それが正義だと思ってました。
だって、それ調停申し立てたって、結局同じことを言ってるのと同じことでしょ？
私に直接言えないから調停を使ったんだなと今思います。要はそのぐらいの誠意があったんだろうと思いたいです。
うん、それが誠意なんですかね。
さあどうでしょう、わかりません。
いや、だって10年前付き合ってたあの女の人と今暮らしてるから、もうその人と結婚してあげなきゃいけないんで君とは別れるって言われて誠意を感じます？
口で言われた方が良かったです。
うん、まあ私はあまりそうかなと思いますけどね。だから調停でいいんですよ。調停だとあなたの利益も調停員がちゃんと考えてくれるわけじゃないですか。
はい、
あの財産分与をしっかりね、
はい、
あくまでも有責配偶者の問題なんですから、
はい、
あ、きちんと多めにいただくものはいただいて、
はいはい、
ご自身の老後に備えないといけないと思いますよ。
そうです、
お分かりいただけましたか？
すみません、ありがとうございます。
ちょっときついこと言っちゃうと、
はい、
要するにお母さんが過干渉だったからとかね、
はい、
それから夫はこういう人だと思ったからってね、
はい、
全部人のせいなのよ。
そうですね、
うん、自分が何者で、
はい、
自分が分かんなくなる前に自分が人を信じすぎちゃったこと、
はい、
ってなぜだろうとか、
はい、
もうちょっと考えた方がいいかなと思って、
はい、
基本あなた
は
非常に面倒くさがりで、
はい、
自分で何かを一生懸命やったり、
はい、
苦労を買って出たりするのが嫌なんだと思う。
そうですか。
うん。
自分では自制的精神がある方だと思ってました。
うん、ない。普通だったら、本当に好きな夫だったら、
はい、
そして何としても取られたくない夫だったら、
はい、
その8年の間にどんなに泥沼になっても、
はい、
夫にいろんなこと仕掛けてたと思うんですよ。
あ、はい、
それでそうやって手抜きする以上はの話をしますけど、
はい、
今後自分で自分を生きていかなきゃダメですよ、
はい、
人には頼らない、
はい、
うん、で人のことに対しては逆に思いやりを持って接する、
はい、
だけど自分自身は一人でも生きていける、
はい、
というような生き方を見つける、
はい、
経済的なことも含めてですけどね、
はいはい、
うん、そうすれば、夫がどうであれ、
はい、
それからこう要は不倫とはいえ捨てられちゃったわけだから、
はい、
失恋しちゃったわけだけど、
はい、
その失恋からの痛みかな、
はい、
にもなんか立ち向かえるっていうか痛みを捨てられる、
はい、
と思います、
はい、
でそのためには大迫先生が言ったように、まあ、弁護士さんついてらっしゃるんでしょうけど、
はい、
あなたの性格がどうであれ、だから夫が嫌い、はい、あなたを嫌いになっちゃったのかどうかは別として、不倫をした夫は絶対悪い、
はい、
うん、でしかもあなたをほっといて8年間もその人と暮らしてたとしたら、はい、なお悪いから、
はい、
夫がしかも作戦であの未成年者がいなくなるまで待って離婚調停を出したみたいなね、
はい、
すごいそういうところも含めて絶対夫の方が法律的なこと、
はい、
社会的なこと言ったら悪いわけだから、
はい、
大迫先生がおっしゃるようにここは冷静になって、
はい、
何があろうと、
はい、
慰謝料も含めてですね、
はい、
取れるだけのものは取ってから離婚してください、
はい、
まずそっちの方にファイトを燃やして、
はい、
で今後やっていけば、
はい、
多分強くなれると思いますよ。
そうですね、
うん、頑張りましょう。失礼します。
はい、失礼いたしました。